突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。
おはようございます、井村ひろ子です。この時間は今週放送しました番組のダイジェスト版をお送りします。最初に6月2日月曜日に放送しましたコーヒー元年エリカです。それではお聞きください。では早速店長の鈴木松子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。
このお店のオープンはいつですか？
2010年の12月になりますね。はい。
やっててよかったなって思うようなこととかあります？
そうですね、お客さんと携わることが大好きなので、とっても楽しいですね今。はい、ね、お年寄りの方が結構たくさん来ていただけるのでありがたいですね。
何かそういった印象的な出来事とか嬉しかった出来事なんかやっててありますか？
そうですね、ママさんの笑顔が見たいから来てくれるって、商品券いただいたり、なんかケーキを買ってきていただいたり、そういうのに励まされて毎日頑張ってます。
じゃあ早速そのメニューなんかもお伺いしていこうと思うんですけども、時間帯によって何か違うんですか？
はい、7時から11時までモーニングサービスで、11時から2時までランチサービスで、2時半からはみたらし団子がサービスになってます。
サービスでみたらし団子が出てくる喫茶店ってなんか珍しいような感じがするんですけど、お客さんの反応なんかはどうですか？
最初はコーヒーにみたらし団子って言われましたけど、今はもう皆さん喜んで見えます。はい。
モーニングサービスの特徴なんかはありますか？
黒糖食パンを使ってまして、サラダがついて、あとはゆで卵ですね。はい。
黒糖食パンも珍しい感じがしますけど、お客様の反応なんかどうですか？
そうですね、皆さん美味しいって言ってくれますね。はい。
じゃあ黒糖食パンのトーストがつくサービス、お値段の方はどうなっているんでしょうか？
はい、コーヒーが380円ですので、380円でサービスということになりますね。はい、
はい、そうですか。じゃあ朝早くから7時からも結構お客さんはいらっしゃいます？
はい、そうですね、皆さんここで食べてからって行かれる方がいますので、7時に開けてすぐ見える方も何人か見えます。
そして続いてランチタイムのサービスなんですけれども、特徴がどんな感じでしょうか？
市場から直接野菜を持ってきてますので、野菜はたっぷりメニューに必ず入れてます。
ちなみにランチのサービスの、お値段の方は？
はい、日替わりランチのみだと650円で、コーヒーがつくと150円アップで800円になります。
ちなみに今日のランチはどんな感じだったんでしょうか？
今日はナスと豆腐の肉味噌かけですね。
なんかすごくいいですね。どうですか、どのぐらいお客さんランチとかだといらっしゃるんでしょう？
そうですね、今日はたくさん来ていただいて、50人ぐらいランチに来ていただきましたね。
すごいですね。さあ、日替わりランチなんですけれども、その日替わりのメニューっていうのはどんな風にして決めてらっしゃるんですか？
はい、1週間毎日来ていただけるお客さんも見えますので、肉にしたら次は野菜とか、やっぱりその暑い時にはちょっと冷たいものとか、いろいろ一応考えております。
それは店長さんが考えて？
そうですね、私が一応考えて、はい、ナスがたくさんあればナスにしようとか、今日何々が入ってきたからこれにしようとか考えてますね。
来る方も、なんかワクワク感があるんじゃないでしょうかね。お客さんなんかどう、なんかおっしゃってます？
こんなものが喫茶店で出るのみたいに言ってくれますね。はい、
そうですよね。なんかこうローテーションになって、今日は揚げ物の日やハンバーグの日とか、いろいろ決まってるところもありますけど、
だいたいそれだとやっぱりたるくなっちゃいますから、お客さん、こんなものみたいな方がやっぱりワクワク楽しいですよね。で、まあ、少しでも来ていただこうと毎日一応考えてます。
その毎日そうやって考えていくの、なんか大変そうな気がしますけど、なんかこうアイデアを出してくる秘訣みたいなのありますか？
あと本見たり、あと広告見たり、あと日曜日は食べに行って、そのアイデアを盗んできますね。はい。
でもそれって大切なことですよ。それをまたそのままじゃなくて、やっぱりここならではっていう形で。
そうですね、同じようには作れないので、まあ自分たちで作れるように工夫してやってますね。
どうでしょう、味付けとかでも何か工夫されてることとかありますか？
うちはお年寄りが多いので、濃い味はやめて、なるべく薄味にはしてますね。
調理とかもされてるんですか？
調理の方は別にいます。
別にいらして、じゃあ今日はこんな風なアイデアが浮かびましたっていうと、その調理する方と打ち合わせという感じ？
そうですね、はい。
なるほど。どうなんでしょう、その毎日毎日調理方法を変えたりとか、味付け変えたりって、その調理される方との連携でなんか大変なことってないですか？
まあ、大変ですけど、まあ、こんな風にしてねってことはちゃんと言ってますので、はい、
じゃあその調理する方との連携のなんか気をつけてることとかもありますか？
そうですね、とにかく濃い味はダメだよって、うん、その辺はもうね、しっかり叱ってますから大丈夫、はい、肉とかもすべてうちは柔らかいですので、もう安心して来てください。はい、
その他にも人気のあるような商品は、
はい、ほとんどがナポリタンスパゲティですね。
ナポリタンスパ、
はい、はい、鉄板にうちは普通のとこは卵が1個なんですけど、うちはもう2つ使ってますので、もうふわふわなんですよ。でソースも自家製なんで、
ソースが決め手ということで、これもぜひ味わっていただきたいんです。お値段の方は、
はい、ナポリタンスパは700円でサラダもつきます。
続いて6月3日火曜日に放送しました名学館パルティ瀬戸校です。それではお聞きください。
入り口には塾なのに家庭教師名学館というふうに出ていますね。勉強のこと、進路のこと、成績のことなど相談してください。面倒見のいいスタッフがしっかりサポートということで、あ、責任者の岡田先生の似顔絵がついています。なんかちょっと親しみやすそうな感じですね。みんな頑張れっていうふうに書いてありますね。それではパルティ瀬戸校の教室長、責任者でいらっしゃいます岡田雅之先生に伺っていきます。ここの塾ってすごく明るい雰囲気ですね。
そうですね、
もうパルティができて最初からあるということですよね。
はい、そうです。
ここに通っている生徒さんたちというのは何年生ぐらいからいるんですか？
今はですね、小学校、3年生の、はい、お子さんから高校3年生のお子さんまで、
はい、幅広いんです
ね。幅広いですね。
ブースに分かれてこう教室があるんですけども、どういうタイプのこう塾という感じになるんですか？
個別指導の塾になっておりますので、うん、まあ、1対1から1対5までのクラス分けという形でさせていただいてます。やはり生徒一人一人を大事に、面倒見のいい塾を歌っていきたいので、少人数でさせていただいてます。
塾なのに家庭教師っていうのを聞きますもんね。
そうですね、
この辺はもうじゃあ両方ありだよっていうこと。
そうです、はい。
あとその他にね、分かりませんは大歓迎っていうのも聞きましたけど、
勉強をしててですね、分かりませんということを言っていただかないとですね、成績伸びないんですよ。そういう勇気がですね、やっぱり欲しいなって思ってますし、ただ分かりませんっていうことはね、言えない子に関しては先生がしっかりとサポートをして、分からないのとか、どこが分からないのっていう形で声をかけさせてもらって指導させていただいてます。
実際どうですか、子どもは言えますか？
そうですね、言えること、やはり言えない子がやっぱりいますので、最初のですね、カウンセリングっていうことをさせていただいているので、
入る時に、
はい、うんうんうん、この子は言えるタイプなのかな、言えない子なのかなとか見させてもらって、やはりこちらから声をかけないといけない子はかけさせていただいています。
そうか、最初にもうわからないっていうことはいいことなんだよって言われてれば、うんうん、だんだんやっぱり心って開いていきますよね。
そうですね、やはりコミュニケーションが大事なので、はい。
で、場所的にもここってパルティ瀬戸なんで、もう終わり瀬戸の駅前って、この場所の利というかすごくいいような気しますけど。
そうですね、やはり高校生だとかですね、うん、学校帰りに寄ろうかなとかですね、うん、交通の便がいいので安心して保護者の方も、
来ている子っていうのはこの近くの子が多いですか？
やはりこの近くの子が多いですね。はい、
なんかすごく遠くの子もいるそうですよね。
そうですね、私が前勤めていた名古屋市内の、緑区から通っていただいている子が、
以前緑区の教室にいたんですか？
はい、そうですね、校舎を変わるということを、うん、まあ、お伝えしたところ、泣きながらですね、保護者の方も困り果てて、はい、転籍できませんかということで、はい、来ていただいております。
岡田先生、瀬戸に行っちゃ嫌だ、僕も行くっていうこと？
そうですね、そう言っていただいて、まあ、幸いにも嬉しい限りですけども、
まあ、これってもう先生冥利に尽きるかと思うんですけど、
はい、そうですね、ありがたい話で。
その子にしたらどういうところなんでしょうかね、先生から見るに。
やはり居場所というか、うん、親以外に、うんうん、認めてくれる人が私なのかなとか、相談できたりとか、いろんな お話が、まあ、していただいてるんですけども、ゲームの話だったりとか、うんうん、ウルトラマンの話だったりとか、はい、
ということは勉強だけじゃなくって、はい、そうやって一人一人の心の状態とかそういうところまで見ていくっていうことですか？
そうですね、やはり勉強をするっていうことは、うん、気持ちをすっきりさせないと、うん、何をやっても、まあ、成績上がらないと思うんですよ。心の準備というか、うんうん、そこをやっぱり落ち着かせて、うんうん、やっていただくのが一番いいもんですから、まずはそこからだと思います。
その僕は遠くから来て頑張ってますか？
はい、頑張ってますね、はい、その子のそういったウルトラマンの話だとかゲームの話とかニコニコしながら話をしていただいている顔を見ると、こちらが元気にいただいているというかなっちゃいますね、
はい、じゃあそういうふうにこうお勉強するっていうことだけでなくって、ここでなんかいろんなことを吸収している子って多そうですね。
そうですね、いろんなことというか勉強以外の、そのやはり社会出るための準備の場所というか、居場所として、うん、この場所があればなと思ってます。
続いて6月4日水曜日に放送しましたヘアースタジオワイズビーです。それではお聞きください。
こんにちは。美容院のいい香りがしますね。中に入ってくるとすごく広いですね。そしてグリーンもあって、なんかこうちょっとね、憩いの場というそんな感じがしますね。オーナーの玉井義博さんにお話を伺っていきます。このワイズビーさんってもうここは長いですよね。
パルティができてその同時にオープンしてますから、はい、
ワイズビーって瀬戸でも尾張旭でも見かけるような気がしますが、何軒かお店ありますよね。
そうですね、この地元に3店舗ですね、
はい、ワイズビーっていうお店 の, この名前の言われっていうのはどんなとこなんですか？
ワイズっていうのはイエスの略でですね、でビーっていうのは、まあ、蜂ってなんか一生懸命頑張ってるイメージあるじゃないですか、ね、集団になるとものすごく威力を発揮して、で賢いですし、一人一人だと小さいんだけども、なんか仲間とも集まって、まあ、夢とか目標に向かってなんかこう達成できるんじゃないかなということで、そんな名前です。
これはオーナーが考えた名前なんですか？
はい。
そうなんですか。ここそういう雰囲気っていうのは何かこう考えてらっしゃることってあるんですか、スタッフの皆さんにっていうことでは。
一人一人が楽しく仕事ができるようになるといいなと思って、お客様に笑顔って言ってても本人がやっぱり楽しくなかったりイライラしてては笑顔にならないので、やっぱ仲間同士が楽しくなるようにまあいろいろ考えてますけど、それでもやっぱ人間ですからありますけどね、いろいろ。
ここはスタッフがすごく雰囲気がいいよなんて聞いたんですけども、やっぱりそういうのっていうのはじゃあ、ね、接する側にも感じられるということですね。
楽しいと思いますよ、はい、
でその他あとここはカラーリングがすごくいいんだよっていうのも聞くんですけど、何かこう特別なものってあるんですか？
カラーは染料がかなり豊富にメーカーごとにあるので、発色が綺麗で、長持ちして髪が傷まないタイプのものをいろいろ日々こう研究しているので、いい色が出るカラーを使ってます。
カラーって肌の弱い人とかはね、こう地肌のところはこうつけないでくださいとかっていうと、ね、白髪の人だと根元難しかったりとか、技術もいりますよね。
いりますね、ゼロテクって言って地肌つかないように塗る技術は結構難しいんですけど、まあ、そういうのもみんな練習してますし、で特にやっぱダメな人はやっぱり酸性カラーが、まあ、おすすめですね。
酸性カラーっていうのは
俗に言うマニキュアですね。
あ、ヘアマニキュア、
これなら刺激はないですね。でもやっぱり結局根元染められないのですぐ伸びてきますけどね。
そこなんですよね、女性にとって、まあ、今ねやっぱり白髪染めっていう人すごく多いかと思うんですが、1ヶ月ぐらいするとだんだん白いのが見えてきちゃったりとか、 ここでもう一回美容院行こうかどうしようか迷うところなんですよね。
そうですね、うん、もうちょっとあと1週間後にしようかなってやってると、うん、意外とあの前鏡で見てても見えない部分は意外と見えちゃうの で、
そうなんです、
ね、なるべく期間はあの開けずに来られた方がいいですよね、うん、賞味期限というか、
うんうん、でもねなかなかこのカラーリングも何回もってことになるとねお財布的にね。
なので当店ではあのカラー会員制度というのを、まあ、2年ぐらい前から始めて半年分前払いで買ってもらってですね、うんうん、何回来てもあとはできますよということでだほぼ1月ごとに来られてるんですねお客様。
それはチケットかなんかなんですか。
そうです。
ちなみに半年間でおいくらぐらいなんですか。
16,200円ですね。
それはじゃあ何回来てもいいの。
そうです。半年間の間ね、まあ、とりあえず1ヶ月以内染める人いないので。
あ、そうですよね、う
ん、はいはい、
6回ぐらい行けますか。
行けますね。
あらららら、うん、そう考えたらすっごい割安ですね。だから人気なんですね。
まあ、おかげさまで、はい、
これがすごくおすすめだって聞いたんですよ。
そうですね、
カラーがね、
はいはい、あの喜んでいただいてると思います。
これはここのパルティ店にもあるんですか。
はい、ございます。
この会員さんは多いですか。
結構いらっしゃいますね。
毎回それってこう白くなったとこだけ染める感じですか。
そうですね、1ヶ月に1回だから、うん、あのそれでいいと思いますね。で毛先があの退職している場合はあの毛先も染めていきますけども、うん、
また何回もやりすぎると髪もちょっと傷んじゃうんじゃないかとかいろいろ心配しちゃうんですけど。
そうです、そうです、そうです、うん、結局3ヶ月に1回だと結局は全頭を染めなきゃいけなかったりするので髪に負担がかかるんですよね。それを毎月根元だけだとヘアカラーの塗りがそう重なっていかないので痛みも少なく髪のも綺麗ということで、だからあの会員になっている方は皆さん綺麗ですよ髪
ね。え、
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて6月5日木曜日に放送しました古民家久米亭です。それではお聞きください。
もう本当に歴史のあるねお宅ということで、壁もね下の方はなんか黒い漆喰でできています。そしていろいろな作家さんの作品でしょうか、ぐいのみであったりカップ、そういった器、その他にもこけしとかね招き猫も飾られています。さあこちら畳の方のお部屋には机が4つ、そして椅子席もありますね。でお庭を眺めながらの席も用意されています。ツツジですかね、綺麗に咲いていますね。四季折々にここにいろんな花が咲くんでしょうね。とても趣のある久米亭さんです。それでは店主の中田真希さんにお話伺います。中田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ古民家久米亭ということで、これはどのくらい築何年くらいになるんでしょうね。
はい、約築105年目になりますけれども、はい、
というか明治から、はい、
そうですね、明治41年に建てられた、はいはい、お家なんですね。
もう本当にねこの柱からねあの梁かもい、もう歴史を感じさせる、もう木の風合いといい素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
もともとはこの建物は住居だけだったんですか。
昭和の戦後にですね、あの祖父が久米眼科として眼科医院を営んでおりまして、うん、約33年間あの使用しておりました。
あ、ここで名車さんをされてたんですね。
はい、うん、そうなんです、う
ん、なんかその名残のようなものはあります。
そうですね、あの昭和時代の特徴としたタイルだとか、うん、あのガラス張りだ のようなあの窓口だったりだとか、うん、そういったものがあの随所に残ってはおりますね。現在はそこを利用してカフェだとか、うん、はい、展示スペースなどにしております。
それはいつ頃からなんですか。
2007年頃からそのように、うん、 始めまして、うん、はい、徐々にいろんな方からお声がかかって、うん、ここの場所を貸してくださいということで展示スペースだとかに、うん、するようになってますね。はい、
じゃあ主な、ま、営業内容というかね、やってらっしゃることはカフェ、それから展示スペース、はい、その他には。
そうですね、雑貨屋さんがあるんですけれども、うん、そこは土日祝日しかやってないところが離れという母屋の裏側にありまして、うん、そこでは本格的に雑貨屋さんではあるんですけれども、はい、一部そのカフェのスペースに置いておりますね、
うん、離れだったり母屋だったりということなんですが、この組手、はい、一体どのくらい、まず母屋でしょ、はい、それから。
あ、そうですね、母屋と裏に離れと蔵がありまして、うん、全てまあ104年とか5年になるお家なんですよ、
はいはい、そして庭園も素晴らしい庭園があってということですね、はい、これをね維持するのも本当に大変ですね、
うん、そうなんですよ、うん、広いというのもねやっぱり大変なことはたくさんありまして、うん、はい、まあ、100年も経つお家ですし、うん、お庭はすぐにボサボサにこう、うん、雑草だとか木はね、うん、やっぱり育ってきますので、うん、手入れを毎日のようにしたり、まあ、カフェのね用意をしたりだとか、うん、掃除も全てやっておりますね、う
ん、庭園も四季折々いろんなお花が咲くみたいですね。
そうですね、はい、今ですとツツジとかさつきが綺麗ですし、ショウブも咲いてきましたね、うん、これからはアジサイがたくさん咲いてきます ね、うん、ね、はい、
そんな素敵なお花をね眺めながら、まあ、ここでお茶をいただくということなんですが、おすすめメニューっていうと何でしょう。
はい、自家製の黒糖くず餅になりますが、うん、こちらが定番になっております、うん、そして季節によってこれをアレンジを加えて、うん、例えば抹茶のくず餅にしたりだとか、おひな様の時期は三色のくず餅にしたりだとか、うん、そういったものにしておりますね、
じゃやっぱりその季節によってね、はい、いろいろ変わって、またそれも楽しみですね。
はい、そうですね、ぜひ皆さん食べてみてください。
遠方から来た新しい方、いろんなお客様がいらっしゃるんだけども、うん、まあ、そのお客様に対して牧さんがいつも心がけていることとか、うん、モットーにしていることとかっていうのがあったら教えてください。
そうですね、やっぱり皆さん気ぜわしい毎日送ってらっしゃると思いますので、うん、まあね、本当に緑に囲まれて、うん、この古いお家の中でゆったりと、うん、まったりとお茶をしながら過ごしていただいて、うん、お友達やご家族の方とみんなでニコニコと楽しそうにしていただくのが私は本当に一番嬉しいので、うん、いつでも皆さんお待ちしております、うん、はい、ね、
最後は6月6日金曜日に放送しました英会話イーオンパルティ瀬戸校です。それではお聞きください。それではマネージャーの前山明子さんにお話を伺います。お願いします。
お願いいた
します。今このパルティセットの教室ですけれども、うん、その先生はどのぐらいいらっしゃるんですか。
今は外国人の先生が1人と日本人講師が2人の計3人になります。
部屋自体はどのぐらいあるんでしょうか。はい、
一般の生徒さんのお部屋が3つとお子様用の教室が3つで計6個あります。
瀬戸校ならではといったような何か特徴はありますか。
結構やっぱり地域に密接にある学校になるので、うん、結構紹介で入っていただく方も多いので、うん、お友達同士とか、うん、あとはお子様と保護者様で家族で通ってくださっている方も多い学校にはなりますね。
生徒さんも年代とか幅広いかと思うんですけれども、そういったのは、
は
い、
下はもう1歳のベイビーから上は80代ぐらいの年配の方まで通っていただいているんですけど、まあ、一番多い層としましてはキッズに関しては小学校3年生から6年生ぐらいがやっぱり英語教育が始まる時期っていうのが多いのと、あと大人の方ですと割とお昼間に主婦の方がプライベートレッスンで受けていただいている方も多いですね。 レベルも11段階まで細かく分かれているので、それだけの数がたくさんありますね。
その11段階 の、 そのどこのクラスぐらいになるのかなっていうような判断みたいなのはどのようにしたらいいんでしょうか。と、
ですね、最初にお越しいただいた際に今の英語のお力を見させていただく、まあ、ちょっとしたミニ英会話チェックをさせていただいてるんですけど、ハワイユとかの挨拶からっていう方だとレベル1ぐらいにはなってくるんですけども、現在のことを話せる、今の自分の状況を話せる方だとレベル2、それがちゃんと過去の話、今の話、未来の話が3次性使える方だとレベル3からのスタートっていう形になってくるので、結構2、3ぐらいの方が多いですね。
星野先生に来ていただきました。浜辺かな子先生とアレクサンドラ・グラント先生にお話を伺います。どうでしょうか、先生をしてみてなんか楽しかったとか嬉しいなって思うこととかありますか。
やっぱり生徒さんが通っていただいていて、その最初の頃と比べての成長が見られた時は一番嬉しいですし、あとはそうでなくても何か生徒様が目標としてらっしゃることを達成されたとか、そういう嬉しい報告を聞いた時はやっぱり私も嬉しくなります。
そうですよね。英会話が上達するポイントみたいなのって何かありますか。
とにかく話すことだと思います。
話して。
そうですね、やっぱり英会話もスポーツなどと同じなので、練習したらした分だけ上達します。
じゃあレッスンで何か工夫されてることとかそういったことはありますか。
楽しく学んでいただきたいので、1回のレッスン50分なんですけど、その中で1回は笑いが起きるようにっていうのはちょっと意識をしてレッスンしてます。
アレックス先生はじゃあ授業で何か工夫していることとか、なんか特色を出すようなことってされていますか。
Well, especially with kid students, I try to act a little silly and have a lot of energy so that the kids feel really comfortable and they feel like coming to Eon and learning English isn't, you know, terrible. It's fun and they want to be here. So.
特に子どものレッスンにおいてなんですけれども、まずはそのイオンに来ることが楽しい、英語が楽しいって思ってもらえるように元気いっぱいにレッスンをすることと、あとちょっとこうオーバーかなってぐらいこう動作を大きくして子どもたちに楽しんでもらえるようにしていますということです。
英会話を始めようって思っている方に何かメッセージをお願いします。
多分こう最初はすごく勇気がいることだと思うんですけれども、そこをちょっと頑張って一歩踏み出せばすごく楽しい未来というか将来が待っているので、ぜひイオンにお越しいただければと思います。
Well, I think that there's a lot of different reasons why somebody would be interested in starting to study English, but I think this school is very welcoming and all the teachers here are really dedicated to helping students reach their goals and to helping them speak English and have a good time doing it. So please come and take lessons with us. Come and join us.
皆さんそれぞれその英語を勉強される理由だったり目的っていうのは違うとは思うんですけれども、まあ、やっぱり英語を学ぶことでいろんな道が開けていくと思うの で、 ここのスタッフみんなすごく親切で、あと生徒様のためにっていうとこう熱心な教師が多いので、ぜひ私たちと一緒に英語を学びましょう。
今回ご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。